皆さんおはようございます。今日もコロナせいで、一緒に会して礼拝できないことは大変残念ですが、今日もピーター宣教師が、YouTube を撮っております。後で、それを皆さんに配信しますので、どうぞ各家庭で、ゆっくりと見て礼拝をしてください。お願いします。一言お祈りします。天のお父様、尊いイエスキリストの御名をあがめ感謝します。感謝もどうぞ今日のこの礼拝のメッセージを神様は豊かに導いて、また一人一人が聖書を通して神様は私たちに語りかけていることを知ることができるように導いてください。主の御名によって信じて祈ります。アメン。はい、それでは今日からですね、8月から8、10、11と3ヶ月にわたって、旧約聖書の伝道の書からご一緒に学びたいと思います。伝道の書の第1章の中に、エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉、空の空伝道者は言う、空の空すべては空ってこの言葉ですが、すべては空であるというこの言葉を語った人は、これはソロモンであると言われますが、ある時ですね、考える人という雑誌があります。私もこの考える人という雑誌を持っておりますが、その中にですね、日本の著名人、有名な人たちとか、あるいは作家とか評論家とかですね、学者の人々にアンケートを取ってですね、その人たちの好きな聖書の言葉を選んだそうですが、それは伝道者の書だったそうです。なぜこの人たちが伝道者の書が、好きだったかというと、おそらく空の空伝道者は言う、空の空すべては空であるという言葉が、この方々の心を捉えたのではないかと思います。この言葉はですね、いろいろの訳で訳されておりますけれども、例えば英語の聖書の中にはですね、無駄だ無駄だ、人生は無駄だ、すべては無駄だという、そういう表現で訳しているのもありますし、またある訳は無意味だ無意味だ、全く無意味だという、無意味とか無駄というような言葉でこの空の空というものを表現しております。この聖書は、人生は空の空無駄だ無意味だという言葉を言うために書いたのではないとこう思います。むしろ人間が生きるとは何かということをこの書は私たちに語りかけている。そこを私たちは学んでいきたいと思うのです。人間とは何か、生きるとは何かという、これは永遠のテーマです。虚しいことがなぜこの生きることにつながるのか、本当の意味につながるのかということですが、この書を書いた人は誰かと、ソロモンと言われておりますが、最も有力な王であり、当時の世界に知恵と富と文才をもって知られている人物です。旧約聖書の列王記の上の4章の22節から34節を見ると、この人がどういう人であったかという、全てのものを持っていた人物であるということが、この列王記の中には記されております。そのような人間がなぜ空の空無駄だ無意味だと言って語っているのかということを、私たちはここから学んでいきたいと思いますが、まずこのソロモンはですね、これを書いた人は、空の空空の空一切は空であるという言葉の中にはですね、この人は生きることを考えていた、生きることを洞察していたとこう言えると思います。どんな偉大な人間であっても、なおかつ生きることの意味を探し求めていると、川端康成という日本のノーベル賞、文学ノーベル賞をもらったこの川端康成がですね、彼は自殺をしたんです。なぜ彼のような知恵も富も、名誉もあるこの川端康成が自殺をしたのかということについてですね、いろいろな説があります。しかし彼を知る最も一人の友人がですね、彼は生きる言葉を探し求めて、ついにそれを発見できずに死んだというふうに、彼が亡くなった後の新聞にそのコメントが書いてありました。 人生というものを正面から立ち向かう、全てのものや富や財産や権力を手にしていながら、なぜ食うの食う、一切は食うと叫んだのか。それは真剣に自分に立ち向かっている、自分とは何かということを、生きるとは何かということを彼はですね、そのことを探求しているわけです。全てのものが満ち足りていながら、何の心配もない、あるいは 何も考えずに、ただ生きていればそれで十分だというふうに彼は考えていないわけです。ソロモンはその世の中で食うの食うと彼が言っているのは、ソロモンが自分に正面から立ち向かっている、本当に自分は全てのもの、権力も富も地位も名声も世界を手に握っているような、この自分がですね、その自分に向かって正面から立ち向かって、正直に自分に問いかけている。しばしばこの礼拝の中でもお話申し上げます、ビリー・グラム先生がですね、世界は燃えているという本を今から30年40年前に出しました。大変あのヒット商品です。たくさんの人に読まれた本ですが、その中にですね、文化というものが、この衰微していく、文化が衰えていく時代における一つの特徴は、それは一般の人々がこれからどのようなことが起こるかということについて無知である、全くそれを知らないということ。テレビに映る出来事を眺めていますが、それに介入することもしない、目の前にある不吉な出来事を見ながら安楽椅子に座ってビールをちょびちょびと飲んでいる、自分自身にどのようなことが起こりつつあるかということを理解していないようですというふうに、この時代の世界を回ったこの伝道者でビリアム先生がそのことを述べています。それはノアの時代も同じようにですね、ノアが洪水によって保護されるということを多くの人に伝えたんですが、人々は聖書を見ると、飲み食い食べ楽しみ踊れ、それがその時代の人々だったと。そしてついに洪水によって滅ぼされたと。一般の人はこのビリアル先生が言われるように、それはまさに今何が起ころうとしているかということを知らない、もっと自分を正面から立ち向かうというか、自分自身の虚しさを立ち向かうということ、これが、この無ということをソロモンが語った言葉の理由じゃないかと思います。そしてもう一つは、このソロモンはですね、無の無と言った、全てが無であると言ったことは、私を深く探るということ、自分はこれでいいのか、全てのものを持ってるけどもそれでいいのかということを自分自身を深く探っている。詩篇の、皆さんも大好きな139編の一節の中に、主よ私の心を探ってください、私に悪しきものがあるかどうか見て私を導いてくださいという言葉がありますが、このダビデもソロモンのと同じような人生を、全てのものを手にしながら私の心を探ってくださいと。ソロモンは全てにおいて満ち足りている状況にあるが、本当はそうなのかと、深く自分を探ると本当のところは虚しいのではないか、その無さをごまかしているのではないか、そういう自分を隠していないだろうか。しかし自分を追求してみると、虚しい自分しかそこに残ってないということに彼は気づくわけです。空の中から生きることは、何か見つけようと発見しようとしている、それが、必ずしも虚しさを否定しない、自分の中には全てのものが満ちているけど、しかしなおかつ満ちてないものがあることを、それを否定しようとしない、まあ、そういう意味でこの信仰というものは、自分をよく洞察するところから始まると言われます。私を探る、虚しいのにそうでないように装うことはできない、自分の中の虚しさ、空というものを知ることが生きることなんだというふうにソロモンは感じたのです。一向き一皮むけば 何が残るのか、ある日本の有名な方がですね、亡くなる前にこういうことを言ってるんです。この世は玉ねぎの皮を剥いていると、最後に残る、最後には何も残らない。玉ねぎの皮をですね、一皮一皮剥いて最後には何も残らないと、同じように人生というのもそういうものではないかとこう語って、これ正直な人生というのの虚しさをこう語った言葉だと思います。で、2番目はこの虚しさの本質、空の本質を知るということです。なぜ人は虚しさを感じるのかということです。他の動物には虚しさを感じるということはない。虚しさを感じるのはそれはただ人間だけである。だから人間は考える人である、考える動物であるというような、そういうところにあると思いますが、この虚しさの本質をこのソロモンは考えたんです。それは神なき歩みではないかと。ある説教者はこの世の霊は反抗の霊です、反抗とは神様の言葉よりも自分の考えを優先することの生き方、これが罪であり、またサタンの正体である。エヴァに対して自分の判断に頼りなさい、神様がこれを食べていけないと言ったかもしれないけど、しかし自分の考えに従って生きていきなさい、そうすればあなたはこの実を食べて神のようになるという、この言葉の誘惑に負けてしまったんです。人間というのは、最近テレビでもですね、コロナのことで世界中に WHO というこの組織がですね、登場、毎日のように登場してくるんですけども、この WHO がですね、人間の健康、幸せとは何かということについて定義をしているんです。そこには肉体と心と霊というこの3つの言葉を持って、3つの言葉が初めて人間の幸せになるという、日本人はこの霊と言われるとですね、幽霊とか思いますので、霊ということについて、霊が幸福の大事な条件であるということについては、日本人はそれを知らないんです。パスカルとしては、人間は考える、人間の心の中には考える足であるということも言いました。また人間の心の中には空洞があって、その空洞は神様しかそれを満たすことができないものがあると。彼は伝えました。先週 のメッセージはですね、ヨハネの福音書の4章の13節を通して、神牧師がそのことを語りました。その中には、この水を飲むものは皆乾きます。イエス様とサマリアの女の対話の中に、この水を飲むものは皆乾きます。ソロモンはまさにこの世のあらゆる水を飲みました。幸せを与えてくれるその水、何をしたらこの乾かない水を得ることができるかということを一生懸命に求めて、彼はそれを飲みました。しかしそれは満たされなかった。私たちを満たすものは神様なしには、神様の本質というもの、神様は何であるかということを知ることなしに、どこを探してもそれを、虚しさを追放することのできるものはないのです。そしてまた、無の本質は神なきところから起こっているということと同時に、それはサタンの声に聞き従っているということです。よく言われる、日本人は一億総評論家であると。何か問題が起こるとみんなそれぞれ意見を伝えます、語ります。その語るその言葉もみんな、間違ってはない、みんな正しいことを言っているんですが、しかし毎日のように私の中に入ってくるですね、情報というものは、それはどれが私たちを導く正しい道かということについて、私たちはそのことを知らない。詩編の27編の11節の中には、私を正しい道に導いてください、私が生きる道はどこかということを教えてくださいという言葉がありますけれども、サタンは空の本質、虚しい本質を隠そうとします。イエス様は ヨハネの14章の6節の中に、私が道であり真理であり命であると言われました。私がです。そしてあのカインの女のとの対話の中にですね、私は世の光である、そういうことを言われました。私が世の光です。光が入ってくると闇はそこから退場します。虚しさというものは光によって照らされて初めて、その虚しさは空はそこから追い出されていくのです。ソロモンは人間の虚しさはどこにあるかということを一生懸命に、彼は自分の生きてきた思想やあるいは地位や名誉、そういうものを持ってそれを追い出そうとしたけれども、それを追い出すことはできなかった。最後にこの虚しさの実態は何かということです。なぜこの自分の中に虚しさが起こるのか、そういうことをソロモンは考えたんですね。一切ものを持ちながら、知恵も力も権力も権威も持ちながら、彼はどうして虚しいのか、その虚しさの実態を彼はずっと考えて生きてきました。つい、最近の新聞にですね、芥川龍之介の時代と現代と世相が重なるという言葉があります。芥川龍之介、この新聞の記事はですね、戸口正弘さんという、おそらくあの戸口兄弟の親戚だとこう思います。元部の出身であるということもよく新聞にも投稿します。また、勤めていたところは、ちょっと忘れましたけども、とにかくまあよく新聞に出される方ですが、この方はですね、高校生の頃に芥川龍之介の花とか羅生門、河童などというものを読んだそうです。まあ大変文学少年だったんでしょうね。1927年の7月24日に芥川は自殺したと。そしてその動機はどうしてなのか、彼は聖書も読んだ、そして聖書の西洋の文化、それもよく知った。しかしなぜ彼が自殺をしたのか、その動機はこの戸口さんの説明というか、いろいろなことを調べて、その動機はですね、ぼんやりした不安であったと遺言一緒に残されていたそうです。ぼんやりした不安、何かこうつかみどころのないような、それがぼんやりした、なぜ自分は生きているのか、そういうぼんやりしたつかみどころのないことが芥川が自殺に至った理由だというのです。虚しさは、空は、名誉は、地位や富でもそれを解決することはできなかった。ぼんやりした不安、イエス様がこの地上を去るときに私たちに残された言葉はですね、私は平安をあなた方に残していく、その平安はこの世が与えるものとは違う、イエス様の与えるところの平安はこの地上のものと違うんだと。それはどんな状況の中にあってもイエス様の与える平安は、それは私たちの心をしっかりとつなぎ止めて、何のために生きるかという全ての問題の解決がこの平安を与えるという言葉の中にあります。平安ほど素晴らしいものはないんです。私が病気になっても、死の病にあっても、しかしこの平安があると、それを耐え抜くことができる。で、この虚しさの実態の2番目はですね、それは虚しさを解決するものは、ソロモンは地上の考えの全てのものを財産を持ったとしても、その虚しさは消えなかったと。私が高校生の頃ですね、カール・ブッセという「山のあなたの空遠く」というのは、これ大変好きでよく話をしたり読んだりして、大変心に残っている詩ですが、この詩の中にですね、幸い住むと人の言う、ああ我人と共に来て、涙さぎぬ差し組み帰りきぬ、 山のあなたの名を遠く幸い住みと人の言う、この止め行きとっていうその言葉はですね、ああ我人と止め行きて涙差し組み帰りきる、止め行きてというのは一緒に私と同じように幸せを求めているたくさんの人々がいた、やっぱり一緒に探したけれども山の彼方まで探したけれどもそれは見つからなかった、虚しさはあると思って自分の頃の虚しさを山の彼方に行ってそれを探したらあると思ったのにそれはなかった、そして涙差し組に帰ってきた。野口健という人がですね、このなぜ自分が山に登り続けるのかというそういうものを書いてありますが、一つ確かなことは私の中に乾いた穴のようなものがあること、そしてその穴を埋めようと自分を抑えることができない、その穴を埋める行為こそが私の活動であり人生なのだと思う、私自身を突き詰めるとこういうふうにしか生きられないという結論に達したと。彼はなぜあの高い危険な山をですね何回も何回も登るのか、それは私の心の中にある乾いた穴のようなものがあると、その穴を埋めるために私は山に登っているのである、しかし登っても登ってもその自分の心の中にある穴はまだ埋まってない、この虚しさというものはソロモンが空の空空の空一切は空である、無駄だ無駄だ、人生は無駄だ、全ては無駄だ、あるいは無意味だ無意味だ、全く無意味というこの言葉、空の空という言葉をですね、まあ、いろんな訳でこう訳されているわけですけども、まあ、私たちの人生の無駄とか空とか無意味というものはですね、どうしたらそこから解決できるのか、この伝道の書の伝道者の書の一章を見ると空の空、伝道者は言う空の空、全ては空であるという、この空という言葉を見て私たちはどこにこの生きるということがこの中に貫かれているかというと、それはこの空を通して本当の生きることは何かということを彼は探そうとした。そしてその解決は私たちは聖書の中にですね、エペソの手紙の3章の14節から20節の中に、あなた方の心の内にキリストを住まわせるようにというのをエペソの手紙に書いてありますし、またコロサの手紙の中にはキリストの言葉があなた方の内に豊かに住むように、キリストの言葉が私のうちに住むことによってこの虚しさというものは私の中から、去るのである、だからキリストを私のうちに迎えてキリストが住むことによって虚しさが解消されていくんだ、そのことを、私たちはこの伝道者の書を通してですね、これから3ヶ月にわたって、そのことを学んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、こうして、YouTube を通して神様の御言葉を今日も伝道者の塔を通して空の空空の空一切は空であると、これはかつて私たちの生きてきた過去ではなかったかと思います。しかしイエス・キリストに出会って心の中にキリストが住むことによって御言葉を豊かに住ますことによって私たちはこの空から解決されて今生きていることを感謝します。どうぞこのコロナのこの時期も人々の家族が人々の信徒たちが守られますように、その働きもなりわいも豊かに神様の御手の中に導かれるようにこれからお祈りいたします。主よ、どうぞ今週人々のうちに豊かな神様の恵みと祝福があることを信じ、皆によってお祈りをいたします。アーメン。